おはようございます。はい、またマリア先生、エシュル先生のことから皆さんとまた分かち合いたいと思います。昨日マリア先生の手術がちょっとなんか予定の時間より遅れて4時半からだったんですけど、もう主の恵みによって本当にきれいに成功したということをお医者さんからちょっと聞きました。皆さんのお祈りのことで本当にありがとうございます。昨日一日は断食したので、今日は食事がまた無理なくできるように、そして動くことも全ての回復が順調に進みますように、また続けて一緒に乗りたいと思います。そしてエシルン先生のことです。今ちょうど2時間前にサウジアラビアへ到着したということをメールを見ました。本当にもう時差があるので、今何時かわからないですけど、多分予定のスケジュール表では朝ではないかと思います。もうサウジアラビアにあるリアドレイン国際教会というところでみんな一緒に移動して、今礼拝が行われていると思います。リアドレイン国際教会が今回の祈り会のメインの場所になるようです。皆さんも覚えてお祈りお願いします。そこが本当に聖霊充満で、みんなもう国々から集まられている先生たちがまた聖霊充満でもう一つになって祈れるようにお願いいたします。もう私もちょっと昨日ちょっと聞いたんですけど、イスラエルとハマスの間で戦争がストップする中道和平合意ですかね、それがちょっと発表ということを聞きました。うちのヨベルがこれを聞いた途端、ハレルヤ神様としてまたバチバチして とてもちょっと喜びました。私たちも本当にもう本当に感謝することだと思います。そしてママ、ちょっと人質はどうなったと私に尋ねてきたので、私も初めて聞いた日本語の言葉だから人質としたんですけど、それを調べてみたら、本当にそれもすごくなんか今、イスラエルの人質みんなが全部釈放されて家に戻るようになったということも分かりました。本当に神様に感謝します。もうイスラエルのためにうちの教会は朝夜いつも祈っているもう教会なんですけど、このように子どもたちもみんな含めて今回の中東和平合意がちょっと行われたことに対して感謝したことは、本当に教会のちょっと礼拝、また先生たちの子どもたちに対する教育のちょっと効果ではないかなと、そのように思いました。そしてイスラエルのためになんかこのように私が祈ってたんですけど、今回はサウジアラビアがその平和合意、本当難しい言葉なんですね、私には。もうそれに参加したということを昨日、エシュルン先生を通して聞くようになりました。今回エシュルン先生がサウジアラビアにちょっと祈るために行かれたんですけど、それはだからもっと大きな意味があるのではないかなと思います。ちょっと私たちの教会のちょっと教会も神様のタイミングに合わせて聖霊のちょっと風の導きに乗ってまたいるのではないかと思います。イサクの子孫、またイシュマエルの子孫の若いその中東のことが、また中東の本当にいろんな紛争の始まりだったんですけど、誠の平和はイエス・キリストによってのみ来ると、エシュルン先生も昨日私に言ってくれたんです、語ってくれたんですけど、そのためには私たちの祈りが必要だとまたシェアしてくださいました。本当に、そして私たちが中東の和解のために祈る時、日本、韓国、中国の霊的な回復、また和解も主がもたらしてくださることを本当に期待して感謝して、また祈り続けたいと思います。このことをまた持って私たちが一緒に祈ってから始めたいと思います。マリア先生の回復、エシュルン先生の今日からのちょっとサウジアラビアでの全てのスケジュールを、またその中東の平和、それがイエス様によって誠の平和がまた行われますように、 私たちも一緒に続けて祈りたいと思います。一緒に祈りましょう。主よ、主よ、主よ、何か神様みたいな感謝します。本当にエシュル先生がサウジアラビアに行かれるちょうどこのようなタイミングで、本当にイスラエルとハマスのちょっと長くなったその戦争がこのように終わりました。でも本当にその中でサウジアラビアが本当に平和のその合和で参加するようになって、本当に中東のいろんなその雰囲気がまた変わっていること、その中でまた先生のたちがサウジアラビアのために中東のことのために祈りにそっちに集まられていることは、本当に大きな本当に霊的な意味があるということを私たちも分かります。主よ、私たちはここで祈ります。その先生たちを守ってくださり、また聖霊充満でサウジアラビアのために、またマラナタ主イエスキリストが来られる日のために、本当に一生懸命に主を求め、死体求め、祈れることができますように、私たちの祈りを通して主が働かれるので、私たちも心を本当に聖霊のその今の働きの風に乗って一緒に祈りたいと思います。私たちも私たちのまた霊的な目も心ももっと主が開いてくださり、そこを向けまた祈れるとき、私たちの中にも日本の中でも、またそのアジアでも大きな霊的な打ち破りが行い、また日本と中国と本当に韓国がまた霊的に一つになって、本当にイスラエルまで前進することができますように、ここのちょっと回復、また和解も主がもたらしてくださることを信じ感謝いたします。マリア先生の今日からの回復のすべてのことも主が共にいておられ、本当にマリア先生を導いてくださり、回復が光のように起きることを信じ本当に感謝いたします。教会の生徒さんたち、またインターネットで礼拝する皆さんの中でも、その家族の中でも、本当に誠の平野であるイエスキリストの平野がまた共におられること、また主がすべての問題を解決する今日になりますように、主が導いてください。感謝して、私たちの誠の主、誠の王であるイエス様の御名によってお祈りいたします。そして今日8章の御言葉が、私たちの鏡に鏡となって、父なる神様にもっと近づき祈るように、この時間、御言葉であるイエス・キリストの光で導いてください。そして私たちの祈りを助ける聖霊様、私たちの心の中であふれる主の愛を満たしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。今日は第一サムエル記8章です。8章ではサムエルが一節を見ると年老いた時です。なので一節の後ろの部分、二節を見るとサムエルの息子二人もイスラエルの裁き司になって勤めていました。ところが息子たちが不正を行い、また賄賂を取ったため、七章で私たちが昨日見たこととは雰囲気がその変わっていることが分かります。彼らは今王を求めているようになりました。周りのすべての国々には王がいて、戦争の時にその王が戦争の先頭に立って戦ってくれる、そのような時代でした。だからイスラエルの民はいつも自分たちを敵から守ってくれる目に見える強い王がいないのが本当に不安であり不満だったようです。その当時イスラエルという国の行政制度、国家のシステムですね、それは他の国々とはかなり違っていました。他の国々のように一人の王がいて全体を治める中央集権的な体制ではなく、まずイスラエルでは12部族があって、部族ごとにそれぞれ独立的に自由に運営されていたのです。その中でレビ族は土地を相続せず、代わりに48の都市に 散らばり、神の言葉を教え、また生贄を捧げることを準備したり、手伝うことを務めていたのです。ですからレビ族は十二部族が神の言葉にもっと従って生きるように教育するのが彼らの責任だったんです。神の言葉の教育ということは、一番大切な教育は実会なんですね。実会の中でも1番から4番です。あなたは私の他の神があってはならない。自分のために偶像を作ってはならない。これはあなたの神は何によっても形作ることができない唯一の方であるということなんです。だから主の皆を乱り唱えてはならない。その方は何をされた方ですか？天と地を創造した創造主です。だからあなたたちは安息日を清め、覚え、これを聖なる。だから唯一な神、創造主、ヤウェ神様がこの国の誠の王であり、主権者であることをイスラエルの民が忘れないように、私たちはそのような王を持っている国民だということを忘れないように教育することです。だからもうこの中でレビ部族の役割がどれほどこの国を最初の国として維持するために重要な役割をしていたか私たちが分かります。そのうちで外部からたまに敵が攻めてくるときは、神様は裁き司ですね、獅子を送ってくださったりしたので、レビ族は彼らをサポートする役割もしました。ところが皆さんが四世紀の最後のところ、その時代に対して何と言って終わったか覚えられるかわからないですけど、21章25節を見たら、私がお読みします。その頃イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていたと書いてあります。ここで書いてある王がなくという部分が重要な言葉なんです。意味があります。その時イスラエルは本当に自分たちには誠の王がもういること、神様が誠の王なんですけど、それについて全く知らない状態だったということを知識で言っていることだと思います。彼らは本当に誠の神様である、その誠の王である神様が彼らの王であることが全くわからない状態でした。なので自分の目に正しいと見えることを行っていたのです。これが事実、獅子時代の根本的な問題だったですね。だからイスラエルの民は本当に他の神々と混じって偶像を崇拝もしたり、罪を犯して汚れたこともよくしたのです。そのうちで敵が攻めてくる時、あまりにも自分たちが辛いから神様へちょっと祈ると、神様は自分の民を憐れんでくださり、叫びの祈りに応じて裁き司たちを立てて、イスラエルを敵から救ってくださり、彼らを通してイスラエルを治めるようにしたのです。そのような時代の中で、どんな獅子よりも、また祭司よりも、その役割を十分果たした人物が、私たちが今見ているサムエルでした。しかしこの民はいつももう何にちょっと上書きがあったかとすると、今彼らが求めているその他の国々で見える強い王のそのことでした。この国の誠の王が神であることを十分理解できなかったから、その教えである神の御言葉を学んだことの上でも、周りの国々の強い王様が本当に自分たちも本当にいたらいいなという求めている状態だったのです。それは獅子時代全体的な雰囲気だったですけど、サムエルが 活動していた時、昨日7章で見たんですね。ペリシテ人も治めていて、何もちょっと言わなかったんですけど、それにそのためにサムエルが年老いたぐらいになったら、その世論が、私たちも王がいるじゃないという、このような世論が盛り上がったように私たちは見ることがその分できます。だから五節から読みます。彼は言った、今やあなたが大年を召され、あなたの息子たちはあなたの道を歩みません。どうか今他のすべての国々のように私たちを裁く王を立ててください。王を求めていますね。だから6節を見ると、その言葉に、またサムエルの木に、その言葉はサムエルの木にいらなかったとします。その理由は、サムエルの息子たちが2節にあるようにちょっと指摘されているからではありません。今イスラエルの民が神様より世のものをもっと求めているからなんです。ここに来るまで私が、だからこのように長く説明した理由が、6節のサムエルの反応を私たちも十分理解するためでした。ですからサムエルが主に祈ると、7節です。神様は、この民があなたに言う通りに民の声を聞き入れよ。それはあなたを退けたのではなく、彼を治めている私を退けたのであるからなんです。神様は今イスラエルの民が何を求めているのかを、もう本当にご存知する部分だと思います。サムエルの時代もそろそろ終わりに近づいています。すべての人は、すべての世代は締めくくる時がやってきます。今サムエルにのサムエルになんかもう残されている仕事は、イスラエルの次の、また御言葉の担当者の役割をする、導く人々を立てることでした。イスラエルのシステムによる次の指導者たちですね。しかし民が求めることは、自分たちが目にかなう王、強い王のことでした。神様はその願いを本当に叶えさせるようにサムエルに語ります。そして言うことが、王という制度がどのような制度かということを教えてくださいます。その部分が11節から18節の部分なんです。11節です。そして言った、あなた方を治める王を家にはこうだ、王はあなた方の息子たちを取り、彼らを自分の戦車や馬に乗せ、自分の戦車の前を走らせる。結局王が民を守ることではなく、民が王のために自分の命を捨てるようになるという、そのような予言です。そして12節の言葉を見ても、本当にそれは王のために働くようになるということです。だから王のために武具や戦車の部員を作らないといけなくなるということです。13節も、あなた方の娘を取り、また香料作りとし、料理女とし、パン焼き女とする。そして14節も、結局あなた方の畑、そのまたところどころを全部働くように、全部取り上げて自分の家来たちに与えるようにするということです。17節、あなた方の羊の群れを十分の位置を取り、あなた方は王の奴隷となる。そうですね、このように王の制度システムを持っている他の国々も、このようで ちょっとあったということです。創世記から見るとカインの時から見ても神様から離れた人間は自分の力で自分の町を作り、そこの王になって自分たちがまた自分たちなりの文明を築き上げていきました。しかし彼らは彼の創造主神様を忘れていき、神様の統治の原理とは全く関係なく力で支配し、自分たちの強い国を作るために領土を広げ、力のない者たちを自分たちの奴隷にしました。これが本当に神様を忘れた人類の王の歴史だったのです。そして彼らが自分たちの力の本当に限界にぶつかりながら生み出したのが偶像でした。バールやまたアシェラ、そのようなものですね。その中で生み出したことがまた堕落、淫乱、そのようなことでした。だからこのように神様が言うことは、この国を作ってくださって、作られた理由はその人類が持っていく王の歴史とは違う神様の国、神様を覚える祭司の国を作るためにイスラエルを作ったのです。18節です。その日になってあなた方は自分たちを選んだ王のゆえに助け求めて叫んでも、その意主はあなた方に答えてくださらない。このようにサムエルを通して王の制度の上に民がどうなるかということを神様が語ってくださったんですけど、これを聞いた民たちの反応は19節20節です。それでもこの民はサムエルのこう言葉に聞こうとしなかった。そして言った、いやどうしても私たちの上には王がいなくてはなりません。私たちも他のすべての国民のようになり、私たちの王が私たちを裁き、王が私たちの先に立って出陣し、私たちの戦いを戦ってくれるのでしょう。今彼が求めていることはこれです。自分たちは神の国、神の国民として自由を持ち、神の言葉に基づく王のような祭司の国であることがどれほど大きな祝福であったかわからなかったからです。ただ他の国々が本当に良さそうに見えたのだと思います。その結果21節です。サムエルはこの国の言う通りすべてを聞いて、それを主の耳に入れた。だから神様がサムエルに仰せられたことが、彼らの言う言葉を聞き、彼らに一人の王を立てようというすることです。今8章はその民が、サムエルが年老いたら他の国が持っている王を本当に求めている、そのような場面で、神様も結局神が求めている王の制度をこの国にもたらす、このような出発点になる部分なんです。この国にだから立てられる王は他の国々の王とは同じではなく異なるものであるべきですよね。本当に他の国々の王のようになると、この国の誠の王である神様の本当に御心、この国の使命を果たすことができないからです。だから私たちはこの国の第一代の国になる王になるサウル、また次のダビデがどんな形で、どのような、家庭によって立てる立て 立てるようになるか、その部分に皆さんが神様の御心で、神様の目的で注目しながら、今からもサムエル記を読み続けたらいいなと思います。神様が私たちの王であることを本当に私たちは感謝します。良い牧者は羊のために自分の命を捨てるとおっしゃったイエス様が、本当にこの世に来られて私たちのために命を捨てて私たちを救ってくださった誠の王様であることは本当に感謝です。道である真理である命であるイエス様、本当にその血潮で私たちが今日も大胆に本当に自由に祈りの姿勢所に入って祈ることができた恵みに感謝します。ではそれを覚えながら、今日も御言葉を覚えながら、御言葉を鏡として私たちも神様に本当に祈りの姿勢所まで入りたいと思います。一緒に主を呼んで祈りましょう。主を感謝いたします。本当に私たちの誠の王である神様、本当にイエス様の血潮を、私が血潮に本当に頼り、今日も本当に祈りの姿勢所に入ります。聖霊様、私たちの祈りを中で一緒にそばで助けてください。私たちが何を祈るか、本当に祈るべきことをまた思い出してくださり、私たちのためにも本当に切なる祈りで共にいてくださる聖霊様、私たちの言葉言葉の上で聖霊様共にいてくださり、私たちの祈りを助けてください。そして個人的な問題、また家庭の問題、また子どもたちの問題、また事業の問題、すべての私たちにの本当に取りなしの祈りの問題を持ってここに来られた本当に生徒さんの祈りを主が助けてください。そしてまたマリア先生、エシル先生、また教会のすべてのことのためにも、私たちが一緒に心を一つにして祈ることができますように、私たちの祈りをこの時間この場所で聖霊様が助けてください。本当に主に頼ります。聖霊様、本当にありがとうございます。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。